皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは、12月11日藤原直哉の日本と世界に一言。今日の話題は、日本の主権は国民が持っているです。国会の方はですね、大荒れになってきました。例の秘密保護法をですね、強行採決しましたんで、国民がですね、大騒ぎ始めまして、与党の方もですね、あれ基盤の方が揺らいできちゃったと思います。まあよほど舐めていたんだと思うんですね、世の中のこと。前から申し上げますように、今の霞が関永田町っていうのはすり鉢の底なんですね。ですから、あそこにいると世の中のことがわからないんです。ですから、すり鉢の底の中の権力闘争に勝てば全部うまくいくと思ってんですね。ところが、すり鉢の上からみんなこう見てるわけですね。あの人たち何やってんだろうなと。それに気づかなかったわけですね。で、なんか力押しに押せば通っちゃったと。そして気がついてみたらですね、周りから石投げられ始めたと。すり鉢の中に向かって、四方八方から石を投げられ始めたというのが今の状況じゃないかなと思ってんですね。でも、この先はまだ長いですよね。増税があって、それから暴落があって、沖縄があって、それから日銀が追加緩和するしないで、ついに分裂が始まりましたね。日銀の理事の一人が、そんなのすることないよと言い出しまして、もう一年でいよいよ、形が出ちゃった感じがあるんですが、大切なことはですね、結局それで次どうなるかということなんですけども、もう野党がダメですよね。もう民主党は再生の方がすら見えない。で、その他野党は離合集散ですから、基本的には、すり鉢の中の人たちに何も解決ができないということですね。で、これをどう考えるかなんですね。普通はですね、この政府がなくなれば、国民も解散ということなんですよ。大陸の国々で言うならばですね。もうそれは、例えば、コーカサス地方の国々を見てもそうですし、それからアラブの国々を見てもそうですね。政府崩壊イコール国民の崩壊でありまして、国民はちりぢりバラバラに逃げるしかない。もう誰も自分の身の安全を守ってくれないから、あとは略奪があるのみだと。こういう状況なんですね。で、しかし、我が国は、そういう国とは違うわけであります。このところをですね、要するに明治以降の、ドイツから、当時のプロシャと言いましたが、プロシャから持ってきた国家観で見ているから、この先の日本のことが何もわからないわけであります。我が国はですね、もちろん憲法において、主権は国民が持ってるとはっきり書いてありますから、そんな役人とかですね、変な政治家がですね、この国をどうするなんてことはできないわけであります。インチキ選挙をやってですね、で、その自分が権力を持ったから言うこと聞けなんていう、そういう征服王朝みたいなことはですね、我が国そもそもできるものではありません。しかしそれはただ単にですね、憲法でどう書いてあるっていう以上のものがあるわけですね。ご承知の通り、日本は石器時代、縄文時代、弥生時代からずっとこの国で過ごしております。で、特にその縄文が終わって弥生になる頃からですね、新たな進化を始めます。それはおそらく明治以降の進化よりももっと激しい進化だったんじゃないかなと思うんです。それは大陸が乱れに乱れる頃からですね、大陸と日本の間でいろんな交流が始まります。そしていろんな人たちを、特に職人集団をですね、丸ごと日本に誘致して、で、新しい日本を作っていく。すなわち日本人というのは、ユナイテッドジャパンですね。それをどんどん作っていきながら、新しい日本を形にしていった。縄文の麻痺から、奈良時代までの900年、1000年間っていうものこそですね、今の日本が作られたものすごく大きな基盤の時代だったわけですね。で、ああいう時代を見ればわかる通り、我が国はですね、要するにその、どんな政権が何をしようと、やはり基本的に我が国固有の人たちの考え方、生き方っていうものがあるんです。それは何度も言いますが、311の後に、みんなが助け合ってきたあの生き方と同じでありまして、政府がどうであろうが、人々がそこでみんなでその、寄り添って暮らしているという、お互い助け合いながら、自分の強みをますます発揮しながら暮らしている。これが我が国のこの姿なんですね。ですから、我が国においては、征服、非征服っていうことは基本的にはなくて、それ、後々こう、いろいろ問題が起きて生まれてきたりして、それが後々の問題で、今でも問題としてなってるんですが、基本的には、征服、非征服っていう考え方はなくてですね、 役割分担と共生という形なんです。したがってそのいろんな人たちが、もう太古の昔から思惑を持った人たちがこの国にもいます。かつての蘇我とモナノメの対決もそうでありますし、まあ、奈良時代のですね、飛鳥奈良時代の血で血を洗う戦いもそうですね。ものすごくやっぱり思惑を持った人たちが自分で権力を握って大陸と同じような政治をしようと思ったこともたびたびあるんです。で、一方日本の天皇というのはですね、天皇機関説という言葉がありますが、多分あれが一番ですね、実態に合ってると思うんですけども、天皇という役職に就くと、それはやはり不思議な力が宿るんですね。で、天皇という仕事はですね、民と共に暮らすということです。そしてその民と天皇がつながっているわけです。民と天皇がつながっていて、そこにその時々で政府を選んでいって、政府を押し出していって、で、その新しい国をの形にしていく、進化生成発展を新しい政府と共にやっていく。で、それが役割を終えたらまた次の政府に移っていく。そしてその中でいろんな矛盾が生まれたり、あるいは閉塞的なことが生まれていけば、天皇が自ら出ていく。まあ、これがですね、日本の基本的な古代の型だと思うんですね。で、そういうことをこう考えてみたときですね、政府が行き詰まる、与党も野党もダメだっていうのは、実はあまり珍しいことではないんです。江戸時代の末期もそうでございました。次の徳川将軍を何家から出すのか、一橋家から出すのか、紀伊家から出すのか、水戸家から出すのかとかいう話をしていて、さあ誰がいいんだろうな。誰もダメなわけですね。あるいはその明治の元勲たちが、まあ明治政府を作る。これがしかし大正の末になると、まあその子孫たちばっかりになってきて、これがすっかり行き詰まるわけですよ。いわゆるたらい回しっていうことをやってきましたから。桂太郎とかですね、まあ、いろんなのがいてたらい回しを始めるわけですが、そのたらい回しが結局行き詰まってくる。誰に持ってってもですね、うまくいかない。で、それは昭和になったらもっとひどくなって、その今と同じですね。もうたびたび総理大臣が変わる、次々対名降下するんですが、まあ、誰がやってもうまくいかない。こういうことはですね、実は我が国では決して珍しくないんです。そして政府が行き詰まるっていうことイコール日本が行き詰まるということでは全くないってことなんです。すなわち政府が行き詰まるっていうことは、政府を支えているその国そのものが大きく変わってるってことなんですね。やはり政府はその時々でコロコロ変えていくのが日本の国のやり方です。したがって与党も野党も含めてうまくいかないということは、やはり国の基本的なところ、国民の考え方だとか生き方だとか、それから時代がですね、もうすっかり変わってしまってるってことなんですね。そうなってきたら、今度そこに新しい政府を作っていかなければならないんです。この新しい政府っていうのは、何もその細かな政策をどうするっていうもんでもない。それはもっと大きく言えば、石器時代、縄文時代、それから弥生時代以降の流れを見るように、もうまず基本的な生き方とか、なりわいっていうか、そのものの考え方すらですね、もう変えていかざるを得ないような、ものすごく大きな変化なんですね。この変化を先取りして、新しい政府を作るというところがですね、我が国の非常に面白いところです。すなわち、一つの政府王朝が破綻をすれば、みんな離合いなくなってしまって、廃墟と化して、砂漠に戻ってしまう。で、また誰か何百年か千年ぐらいして、なんかものすごい武将が現れて、実力で誰かをね、征服して、そこにまた新しい町ができるとか、あるいはそのエルサレムの町じゃないですが、もう次々にみんなが出てきて前の王朝の町をぶっ壊す。で、ぶっ壊しては建て、ぶっ壊しては建て。だから掘ってみりゃ、6層も7層も町の跡が出てくる。こういうものが日本はなかなかないわけであります。我が国はですね、やはりこの民がですね、なんか物言わぬ民といえば物言わぬ民なんです。実は非常に賑やかな民でありまして、これもそもそもそと動き出してですね、ダメなものはダメと、なんか言葉にならない言葉を言いながら、古い時代を終わりにして新しい時代に持ってっていく。一体誰が統治してるのか実はよくわからない。何を考えてるのかよくわからないところがある。なかなかその理屈では語り尽くせない。しかしでもそういうよく不思議によくわからない力が、しかし日本を間違いなく節目節目で変えていって、で、それが新しい日本の形を作っていく。そしてその新しい日本の形というのは、歴史的に地理的に見てもかなり斬新なもので、やっぱりそれが新しい世界の一つの形にもなっていく。そういうものがですね、そういうことをやってるのが実は日本というところなんですね。で、ですから、今我々が本当に考えなきゃいけないことというのは、この後、やはり我々が今直面している時代のその変化というものを、 明治以降とは違う時代なんだということ、あるいはその30年前から始まった規制改革だとか新自由主義の時代なんかとは、全く違うんだということをまず根本的に理解して、その中で何をすればいいかということを考えていく、こういう時代だということですね。で、日本のその政治と申しますか、まあ、政治と言ってもいいかもしれませんが、政治の単位というのはいろいろあるんです。まず一つはですね、地域です。日本は昔からですね、地域の代表を中央に出していって、で、これを天皇が任命するということでやってきてるんです。ですから、日本はあくまでも地域というものが、実は政治の基本の単位なんです。で、地域を大事にするというふうにしないとですね、結局人々の幸せは得られないんです。その地域ごとに実情が違っております。で、地域ごとにその個性っていうものがあります。ですから、地域をとにかく大事にする。で、地域から選ばれた人を中央が任命する。これが日本の形なんですね。したがって、まず日本では、自分が属する地域がないということが非常に寂しいことになります。今のようにですね、自分のふるさとがないということが実は寂しいことで、で、こっから先は実は寂しいだけではなくて、何もできないということになってしまいます。それは流民ということなんです。流れる民ですね。だから、どっかに自分がここに根を張って生きていきますよという場所を、日本人は少なくとも一箇所はどっかに持ってる必要があります。これがないと、まあ、選挙制度もそうですが、自分によって立つ土地の基盤というものを持てなくなってしまいます。それは何もそこに住んでることイコールそこを基盤としているという意味でもありません。なんか自分がですね、まあ、この土地の風土とともに、風土文化人とともに生きていこうと、そう覚悟を決めた場所。これがその自分にとっての土地であり地方なんですね。二つ目は、神社も会社も社という言葉がつきますよね。神社も会社も社という言葉がつく。実はこれが日本の一つの大きな秘密でありまして、会社というのは、実は神社と同じでありまして、ある一つの目的、ある一つの役割を達成するために、みんなが集まって作ったものであって、代々それを続けるものなんですね。皆さん、お墓とかありまして、ご先祖様を、手を合わせたりすると思いますが、実は神社にも神棚、会社にも神棚があると思います。あれ、神棚というのは、いろんな神様を祀っていると思います。例えば、鉱山の神様でありますとか、農業の神様でありますとか、あるいはその地域のなんか神様でありますとか、あるいはその産業の神様でありますとか、結局それはですね、古代の日本人たちが、なんか自分たちで役割分担をして共生しようというときに、ご先祖様をお参りするだけでは、今の人がね、すぐ仕事変えてしまうと、代々受け継いできたこの仕事とか技とかいうものを絶やしてしまう。これは非常に問題だということで、やはりその一つの仕事を会社という形でやって、で、そこをみんなでお宮のような形にして守っていって、その会社に寄り添う形でみんなで仕事を代々続けていって、その代々続ける中でイノベーションとか改ざんをやっていこう。こういうシステムなんですね。ですから日本はですね、2本あるんですよ、柱が。地方を中心とするその世界と、ね、地縁ということで動いていく、その一つの政治の力と、もう一つはその会社なんです。会社というのは、仕事ですね。役割です。仕事とか役割を中心とした人々の集まり。この二つは基本になってるんです。したがって、やはり人は、どっか自分の活動できる拠点を求めて、正社員にならなきゃいけないんです。自分の求める活動できる舞台の土地を決めて、で、そこで、ある役割を持った仕事を担って、で、それを長く続けて、もちろん正社員になって、そしてそれを、まあその次の世代に、その次の世代は必ずしも子供である必要はないんです。子供である必要はなくて、会社の場合ですから、次の誰か後継者でいいんですが、後継者を養成して受け継がせていく。で、この二つが日本の基本的な、その単位なんですね、政治の。ですから、土地と仕事と、この二つで成り立っているわけであります。ですから、これから日本を再建しようと思えば、その両方がまず備わっているところが多分うまくいくはずです。で、この両方が備わっているのはある意味で言うと、地場産業ってやつですね。地場産業っていうのはまさにこの両方が備わっているやつで、やはりこの不況の中でも結構強いですね。地場産業は必ずしもその古い産業だけとは限りません。どっかでその IT 関係の人たちが集積している場所もですね、それは現代の地場産業って言っていいかもしれません。だから、そういうところが強いというのはちゃんと歴史的にもちゃんと意味のあることです。ですから、これからそういう時代に向けて、その仕事と、それから土地、 仕事と福祉、それから仕事と生活、この両方をですね、それぞれの柱にして組み立てていく、そういう時なんですね。で、家族制度だけをですね、取り上げて中心というのはあれは間違ってるんですね。今、我々がね、思い出す戦前のその忌まわしき家族制度っていうのは、あれ必ずしも昔からああいう風になってたわけではなくて、もっと自由な時代もあったわけですね。特に鎌倉時代なんてのはですね、離婚なんかも結構してるんですね、あれ。ですから、そんなに昔から、戦前の忌まわしき制度があったわけではありませんで、やっぱり忌まわしいものに戻してはダメですね。やはり新しいその地域と、それから仕事という日本柱にしなきゃいけません。これを日本の、柱にしていきますから、ですからまず地域ごとに特産物を作って、そこでいい仕事をして世界に売っていく。言ってみればすごく簡単なことなんですけども、その戦略に基づいて日本を再建しなければなりません。ですから今、いろんなところで働いている人たちも、自分の住む地域と、それから長く働ける仕事と、この二つをとにかくできるだけ早く自分の手にしていただきたいと思うんです。今やそれは政府が用意するものではありません。政府は用意できませんから、自分の力でこの二つをとにかく手にすることが大事です。で、そういう日本をですね、変えていくにあたりまして、やはりこの転換期どうするかですね。私はいつもそうだと思うんですが、時代を本当に変えて元に戻さないための一番重要なことは、やっぱり事実をみんなでこう知り合うということだと思うんですね。本当はどうなってたのかということです。例えばこれから安倍内閣はですね、どんどん増税やっていきます。ご承知の通りです。それから社会保障もどんどん減らされていきます。国民はますます窮乏化していきます。で、窮乏化され秘密はますます増やしていくんでしょう。でもそれはですね、まあ、言ってみれば行き詰まっている証拠でありまして、じゃあその足りない分はどうするかってすぐ揉め事になることは明らかであります。もっと国債を出せと。しかし国債を出したら暴落すると。もう出せない。いよいよ金がない。どうすんだ。じゃあどうなってるんだ。国民が騒ぎ出すことは全部明らかです。ですから、真実が、すなわち財政が本当どうなってるんですか。日本政府の実態ってどうなんですかという真実を国民で共有する以外に、ここで次の日本の形について、国民が一つの力を得ることは私は不可能だと思うんです。やはり会社の再建でも何でもそうですが、やはり行き詰まった時は全てを公開して何が起きているのかというこの事実をみんなで共有するということ、それを最初にやれば変な議論はなくなって、まあ実際のところはこうなんだから、これはいいしこれはダメだからと、その揉めていた話も決着がつくようになるわけですね。ですからこれは前から言ってるように、国会の国民監査ということです。憲法にありますですね、国会のその権利ですね、これを使いまして、国政調査権を使いまして、国政を全部調べてみて、で、その調べるときに基準でありますが、やはりもう今の時代ですから、民間の基準で調べないとダメですね。民間の会計の基準、民間の業務の基準を持って、この政府というものをもう一回全部調べてみて、実態はこうなってるんですよ。だから、要するに足りないものは足りないし、余ってるものは余ってるし、不正はここにあると。この真実を一回全部国民の前に明らかにする。次はこういう政府がどうしても必要なんだと思うんです。もうこれ以上我々は粘ることもできないし、みんな限界に達している。そしてそのさっき言った本来の日本の形に戻していかなければならない。こう考えたときに、まず我々の最初にすることは、この特に明治以降ですね。明治以降150年のこの日本がどうなってたのか、あるいはこの戦後どうなってたのか、あるいはこの30年どうなっていたのか、これを一体全部明らかにして、すべての情報を国民が共有するってことですね。多分ほとんどの問題は、この事実の共有によって方向性が見えてくると思います。もっと金をよこそって言っても、実際こういうふうにないんだと、あるいはここにはあるんだと。これが分かれば、そのお金をどっちに持っていくとか、ないものはないんだから交渉って話がですね、日本人賢いですから、私はすぐまとまってくると思うんですね。ですから、まあ国政選挙、まあ解散がなければ3年後ということかもしれませんが、しかし意外に解散は早いかもしれないんです。やはりもう与党も野党もないってことははっきりした。ですから次はおそらく市民派の人たちが出てくるでしょう。でもそれはですね、個々の政策なんか言ってる場合じゃないんです。すべてが明らかにならなければ、今更個々の政策を言って合意を取ったって全く意味ありません。要するに全部政府の実態を明らかにした上で、こういう政策にしよう、ああいう政策にしようと考えなければ、具体的な政治は動いていかないと思うんですね。ですからそういう意味でもですね、今回の、次はですね、やはり国民監査です。 国勢調査権に基づいて国を民間の基準で全部監査しよう。これならですね、どんな人が国会議員になってもそれを進めるっていうことは外部のアドバイスによっていくらでもできますから、やっぱりそこがですね、日本の突破口じゃないかな、まあ、そんなふうに思うんですね。やはり日本の主権は国民が持っておるわけですし、今や国民が動かなければこの国はどこにも動かないという形になってますので、どうぞ皆さんそれぞれの地域とそれぞれの産業や会社でですね、いろんないい人たちを押し立ててですね、素人で構わないですから、やっぱり本当の意味で前を進めることができる、監査ができる人をですね、国会に送り出すことが大事だと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、日本の主権は国民が持っているということでお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。